2番トピックス死の話題。金剛は6台あります。 2-1 新型コロナワクチンのクーポン券接種券を送付しています。5月10日から順次クーポン券を送付しています。年齢区分、令和4年3月31日時点、84歳以上、送付日5月10日月曜日から、82から83歳5月17日月曜日、80から81歳5月18日火曜日、78から79歳5月19日水曜日、76から77歳5月20日木曜日。以上の方はクーポン券送付済みです。お手元に届いていない人はコールセンター072-800-4645までご連絡ください。65から75歳5月21日金曜日から順次できるだけ早く送付できるよう調整中です。お手元に届くまで今しばらくお待ちください。5月20日現在の情報です。送付書類、1クーポン券接種券、2予診票、3予診票記入例、裏面ウェブ予約方法、4案内チラシ、接種の流れ、接種会場一覧など。お手元にクーポン券が届いたら予約手続き開始。接種方法は、1個別接種、各医療機関での接種と、2集団接種、公共施設などでの接種の2種類です。予約方法、詳しくはクーポン券接種券に同封の案内チラシや広報誌5月号市ホームページに掲載しています。なお、接種ができる医療機関一覧の最新情報は市ホームページをご確認ください。 QR コードが載っています。1個別接種、医療機関に直接連絡。2集団接種、インターネット予約24時間受付。予約専用サイト https://zump.mrso.jp/27283/QR コードが載っています。電話予約、午前9時から午後5時30分まで、大東市新型コロナ予防接種コールセンター 072-800-4645。 おかけ間違いのないようご注意ください。聴覚に障害のあるなど電話での予約が難しい場合はファックスをご利用ください。ファックス 874-9529。 キャンセル、予約後都合が悪くなった場合はできるだけ早く予約した窓口などにキャンセルの連絡をしてください。接種当日体調が優れない場合は接種を控え、予約した窓口、インターネットで集団接種の予約した人はコールセンターにキャンセルの連絡をしてください。キャンセル待ちの登録について、ワクチンを無駄なく一人でも多くの人に接種いただけるようキャンセル待ちの登録を開始します。クーポン券をお持ちの人のみ登録できます。希望する人はコールセンター 072-800-4645 までご連絡ください。コールセンターで申し込めるキャンセル待ちの接種場所は集団接種会場となります。またキャンセル待ちと本予約を並行して申し込むことはできません。当日のお願い、集団接種会場には公共交通機関や徒歩でご来場ください。 安全安心の観点からも接種される人の運転はお控えください。ご家族などの送迎などでお願いします。原則駐車はできません。密を避けるため、またワクチンを無駄なく接種するため予約制にしています。指定した場所や日時での接種にご協力をお願いします。予約時間より大幅に早い来場はお控えください。接種後のお願い。接種日は激しい運動や過度の飲酒などを控えてください。接種後に体調に異常を感じる場合は、接種された医療機関やかかりつけ医にご相談ください。1回目のワクチン接種後に現れた症状によっては、2回目の接種を控えた方が良いこともあります。接種後に気になる症状が現れた人は、2回目を受けるかどうか、ワクチンを受けた医療機関やかかりつけ医にご相談ください。ワクチンを受けた後も、マスクの着用、3密の回避など、感染防止対策の継続をお願いします。Q&A 質問。ワクチンは接種した方がいいのでしょうか？答え。ワクチン接種の効果とリスクの両方を考えた上で、効果がリスクを上回るかどうか、また接種するかどうか、ご本人の意思で判断していただくことになります。基礎疾患など治療中の人や体調に不安がある人などは、事前にかかりつけ医などにご相談の上、ワクチン接種を受けるかどうか決めてください。接種を希望しない人に接種を強制するものではありません。接種を受けることができない人、明らかに発熱している人、重い急性疾患にかかっている人、ワクチン成分に対し重度の過敏症、アナフィラキシーや全身性の皮膚粘膜症状、全盲、呼吸困難、頻脈、血圧低下などアナフィラキシーを疑わせる複数の症状を起こしたことがある人など、注意が必要な人、かかりつけ医にご相談ください。現在何らかの病気で治療中の人、心臓病、腎臓病、肝臓病、血液疾患、免疫不全で治療中の人、血が止まりにくい病気の人や血をサラサラにする薬を飲んでいる人、抗凝固薬、ワーファリン、プラザキサ、イグザレルト、エリキュース、リクシアナを内服中の人は、接種後の出血に注意が必要です。次のような症状が出たことがある人、薬や食品に対する重いアレルギー症状、痙攣、引きつけ、ワクチンの効果、新型コロナウイルスによる発症を防ぎます。ファイザー社製のワクチンは2回の接種によって約 95% の有効性で、発熱や咳などの症状が出ること、発症を防ぐ効果が認められています。ワクチンのリスク、副反応が生じる可能性があります。一般的にどんなワクチンでも副反応が起こる可能性があります。治療を要したり、障害が残るほどの副反応は極めて稀ではあるものの、ゼロではありません。ワクチン接種の際は、接種後15分から30分経過を見て、万が一アナフィラキシー、急性アレルギー反応が起きても、医療従事者が必要な対応を行います。接種後数日以内に現れる可能性がある症状、発現割合 50% 以上、症状、接種部位の痛み、疲労、頭痛 10から50%、 筋肉痛、悪寒、関節痛、下痢、 発熱、接種部位の腫れ。1から 10% 吐き気、嘔吐。接種直後よりも翌日に痛みを感じている人が多いです。これらの症状の大部分は接種後数日以内に回復しています。疲労や関節痛、発熱など1回目より2回目の方が頻度が高くなる症状もあります。質問。新型コロナウイルスに感染したことのある人はワクチンを受けることはできますか？答え。すでにコロナウイルスに感染した人もワクチンを受けることができます。ただし、受けた治療の内容によっては、治療後から接種まで一定期間を置く必要がある場合がありますので、いつから接種できるか不明な場合は、主治医にご確認ください。次に該当する人は、優先的に接種することができます。60から64歳の人。60から64歳の人は、7月中旬から下旬頃に接種券を送付する予定です。接種券が届くまでお待ちください。接種状況により発送時期が前後する場合があります。基礎疾患を有する人、16から59歳まで。基礎疾患を有する人は、医療従事者、高齢者に次ぐ接種順位となっています。市では、ワクチンの供給量を鑑み、接種券を年齢区分に応じ、段階的に送付しますが、基礎疾患を有する60歳未満の人から、6月1日火曜日から6月30日水曜日までの期間に申し出があった場合は、優先して接種券を送付します。診断書などの証明書は必要ありません。接種券到着後、医療機関や集団接種の予約をした上で接種を受けてください。60から64歳の人で基礎疾患を有する人は申し出不要です。対象者、基礎疾患を有し、通院や入院をしている市内在住の16から59歳までの人。昭和37年4月2日から平成18年4月1日生まれまでの人。申し出期間、6月1日火曜日から6月30日水曜日まで。接種券送付時期、7月中旬から下旬の予定。申し出期間、7月1日以降。接種券送付時期、7月下旬予定以降で随時。申し出方法、電話、大東市新型コロナ予防接種コールセンター、072-800-4645 へお電話ください。郵送、ホームページから依頼書をダウンロードし、印刷し、必要事項を記入の上、郵送で提出ください。送付先、郵便番号 574-0028、大東市幸町 8-1、大東市新型コロナワクチン接種担当。基礎疾患の範囲。1、以下の病気や状態の人で、通院や入院をしている人。慢性の呼吸器の病気。慢性の心臓病。高血圧を含む。慢性の腎臓病。慢性の肝臓病。肝硬変など。インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病。または他の病気を併発している糖尿病。血液の病気。ただし、鉄欠乏性貧血を除きます。免疫の機能が低下する病気、治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む、ステロイドなど免疫の機能を低下させる治療を受けている、免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患、神経疾患や 神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態、呼吸障害など、染色体異常、重症心身障害、重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態、睡眠時無呼吸症候群、重い精神疾患、精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保険福祉手帳を所持している、または自立支援医療、精神通院医療で重度かつ継続に該当する場合や、知的障害、療育手帳を所持している場合、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳の交付日、または再交付日が6月1日以前で、次の1から6のいずれか1つ以上に該当する人、もしくは7に該当する人は、市で対象者を把握していますので、申し出をしなくても接種券が届きます。1、身体障害者手帳で心臓機能障害である人。2、身体障害者手帳で呼吸器機能障害である人。3、身体障害者手帳で腎臓機能障害である人。4、身体障害者手帳で肝臓機能障害である人。5、療育手帳を所持している人。6、精神障害者保険福祉手帳を所持している人。以上、1から6まで、いずれも障害等級は問いません。なお、6については、6月1日時点において有効期限が切れていないこと。7、自立支援医療費助成で、重度かつ継続に該当する人。2、基準 BMI30 以上を超える肥満の人。計算方法 BMI イコール体重キログラム割る身長メートル割る身長メートル。例、体重96キログラム身長178センチメートルの場合、96÷1.78÷1.78 イコール 30.3。 問い合わせ、大東市新型コロナ予防接種コールセンター 800-4645。 2-2、 子育て世帯生活支援特別給付金一人親世帯分を支給。新型コロナによる影響が長期化する中で、低所得の一人親子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。申請が不要な対象者、令和3年4月分の児童扶養手当を受けている人、5月11日に振込済み。申請が必要な対象者、1、公的年金給付などの受給により、4月分の児童扶養手当を受給していない人。児童扶養手当にかかる支給制限限度額を下回る人に限る。2、4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナの影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準の人。支給額、児童1人当たり5万円。申請方法などはホームページをご確認ください。二人親世帯分は国の方針が確定次第ご案内します。問い合わせ、子ども支援グループ870-9655。2-3、おめでとうございます。春の叙勲、旭日総工賞、地方自治功労、元大東市議会議員、広田実、旧姓中村実、79歳。 瑞芳総工所教育功労元公立中学校長大東典彦87歳瑞芳炭鉱所技能検定功労現株式会社第一防水工業会長上田正義69歳瑞芳炭鉱所消防功労元大東市消防団副団長野村誠69歳危険業務従事者叙勲瑞芳炭鉱所消防功労元四条縄手市消防司令辺信繁69歳春の褒章黄綬褒章業務政令司法書士業現司法書士北田磯和69歳知事表彰公共関係功労者元大東市公平委員会委員中岡渡大阪府石油商業組合副理事長向井康弘社会福祉法人住の道学園養護連携型認定子ども園住の道子ども園主管保育教諭村上佐恵子栄新学園高等学校教頭吉田信彦枚方市立藤坂小学校長小林和夫元大東市立住の道北小学校長松下義次大東市青少年指導委員会会長橋本金吾純不動継承略 2-4 子どもたちが笑顔で健やかに育つために徹底的に家庭教育を応援します。地域、学校、行政が一体になり家庭教育支援事業を推進しています。家庭教育とは家庭教育はすべての教育の出発点。家族の触れ合いを通して子どもが基本的な生活習慣や自立心、社会的マナーなど身につけていく上で重要な役割を果たします。例えば、おはよう、ただいま、おやすみなど挨拶の習慣、早寝早起きを心がけ朝食をとるなど規則正しい生活習慣づくり、テレビやゲームの時間などのルールを話し合って決める、学校での出来事などについてたくさん話をするなど。保護者が感じていることは、家庭教育支援の充実に向けた保護者の意識に関する実態把握調査。令和2年度家庭教育の総合的推進に関する調査研究報告書文部科学省より、子育てについての悩みや不安の内容複数回答として集計棒グラフで表されています。子どもの生活習慣の乱れについて悩みや不安がある 42.9%、 しつけの仕方がわからない 40.6%、 子どもの健康や発達について悩みや不安がある 38.4%、子どもの生活習慣やしつけの仕方について悩みや不安を抱えていることがうかがえる。子どもを通じた地域のつながり複数回答、これも棒グラフで表されています。子ども同士を遊ばせながら立ち話をする人がいる、平成28年、 37.4%、 令和2年、 30.8%。 子育ての悩みを相談できる人がいる、平成28年、 34.2%、 令和2年、 28.1%。 子供を連れて家を行き来する人がいる。平成28年 32.5%、 令和2年 23.2%。 地域の中での子供を通じた付き合いが減少していることがうかがえる。子育てする人にとって地域の支えの重要さ、単一回答、帯グラフで表されています。重要だと思う、70.0%。どちらとも言えない、23.5%。重要ではないと思う、4.8%。わからない、1.7%。7割の人が子育てについて地域の支えが重要だと思っている。地域で子育てを支えるために重要なこと、複数回答。棒グラフで表されています。子育てに関する悩みについて気軽に相談できる人や場があること。51.8%。子どもの防犯のための声かけや登下校の見守りをする人がいること、 45.0%。 子どもと一緒に遊ぶ人や場があること、 39.6%。 子育てに関する悩みについて気軽に相談できる人や場が必要だと思っていることがわかる。保護者の子育てサポートには地域の支えが必要。町全体で徹底的に家庭教育を応援する活動内容、家庭教育支援事業の取り組み、家庭教育支援チームつぼみ、保護者の頑張りを共に支え、地域とのつながりづくりや専門機関との橋渡しをお手伝いします。家庭教育支援チームつぼみの構成員、スクールソーシャルワーカー SSW、 民生委員児童委員、主任児童委員、青少年指導員、市民サポート行政職員、 YouTube 徹底的家庭応援泉小学校区編、QR コードが載っています。スクールソーシャルワーカーを紹介します。QR コードが載っています。家庭教育支援チームつぼみの活動。1、子育てに関する状況把握調査の実施。公立小学校1年生と4年生の家庭に対して、子育てに関する状況把握調査を行います。アウトリーチ型家庭教育支援。公立小学校1年生がいるすべての家庭の状況調査に応じて、家庭訪問または電話相談を行います。3、子育てサロン、育カフェの開催。身近な地域で子育てについて学べ、気軽に話し合うことができ、保護者がと一息つける場を提供します。4、子育て講演会、子育て講習会の開催。家庭教育の普及啓発を図るため、講演会や講習会を開催します。大東市家庭教育応援企業団体登録制度。4月から新たに大東市家庭教育応援企業団体の登録制度を開始しています。働く保護者にとって、子育てや家庭教育の充実のためには、職場の理解や協力、ワークライフバランスの推進が欠かせません。また、企業団体にとっても、子どもたちの健やかな成長は、時代を担う人材の育成としてとても重要です。地域の企業団体も協力し、町全体で家庭教育を応援します。登録方法。登録対象、市内企業団体、規模は問いません。 登録の条件。次のアクションプラン10項目のうち、2つ以上実施していれば申し込むことができます。アクションプラン10項目。大東司法4月号で紹介された SDGs のロゴマークが3つ載っています。4. 質の高い教育をみんなに。8. 働きがいも経済成長も。11. 住み続けられる街づくりを。アクションプラン10項目。1. 生活リズムを向上させよう。2. 家族と一緒の時間を増やそう。3. 家庭教育を学ぼう。4. 子供に仕事を見せよう。5. 学校の行事へ行こう。以上5つは従業員の家庭教育応援。6. 職場体験学習を受け入れよう。7. キャリア教育に参画しよう。2つは学校への貢献。8. 地域の行事に参加しよう。9. 地域に開放しよう。2つは地域への貢献。10. 企業・団体からの独自提案。教育全般。手続きの流れ。1. 市ホームページから申し込み用紙をダウンロード。2. 申し込み用紙に記入後、家庭・地域教育課へ提出。メールまたは郵送で。3. 審査後、登録証とステッカーが届く。詳しくは市ホームページに掲載しています。QR コードが載っています。ステッカー。登録された企業・団体にはステッカーを渡します。大阪産業大学デザイン工学部建築・環境デザイン学科笹岡研究室の学生がデザインしました。中央に子育ての象徴であるカルガモをあしらい、カルガモの体はエデュケーションサポート、教育支援の頭文字からデザインされています。家庭教育応援協力企業団体ロゴのステッカーが載っています。大東市は家庭教育の応援に力を入れています。市長メッセージの QR コードが載っています。問い合わせ、家庭地域教育課 800-7760。
2-5大東市の台所、財政状況をお知らせします。広報誌6月号と12月号では、毎年市の財政状況をお知らせしています。一般会計当初予算、令和3年度の収入と使い道、大トン、予算は一般会計と特別会計に分かれているよ。一般会計は市の会計の中心となるもので、福祉、教育、生活環境、まちづくりなど、基本的な施策を行うための会計だよ。特別会計は、特定の収入で特定の支出を賄うために、一般会計とは別に経理するもので、国民健康保険や介護保険などがあるよ。歳入収入合計497億6300万円内訳市税160億8400万円国府支出金130億7000万円譲与税交付金34億7100万円地方交付税53億8300万円司祭55億6000万円繰入金22億4200万円その他 39億5300万円、市税160億8400万円の内訳、固定資産税73億1700万円、個人市民税54億2500万円、法人市民税8億2700万円、その他の税25億1500万円。剰余税交付金は国が一旦集め計算し直して都道府県市町村に配分されるものです。歳出目的別に分けた支出合計497億6300万円、内訳、民生費216億9100万円、土木費81億9500万円、総務費57億2100万円、教育費44億7900万円、交際費38億9100万円、衛生費37億1900万円、その他20億6700万円。支出を目的別に分けると、児童老人などに対する福祉に代表される民生費が大きなウェイトを占めています。歳出性質別に分けた支出合計497億6300万円、内訳、義務的経費233億1200万円、投資的経費51億4900万円、繰出資金49億7400万円、物件費87億7000万円、その他75億5800万円。義務的経費233億1200万円の内訳、人件費62億1500万円、扶助費132億600万円、交際費38億9100万円、投資的経費51億4900万円の内訳、補助事業30億400万円、単独事業21億4500万円。支出を性質別で分けると、義務的な経費と投資的な経費に大きく分けられます。予算全体に占める義務的な経費の割合は低い方が望ましいのですが、投資的な経費が大きすぎると、将来借金返済、交際費となって市の財政を圧迫することもあります。大頓令和3年度の予算編成は、新型コロナウイルス対策とともに市政の中心となる公民連携の推進と行政サービスの向上を柱とした上で、さまざまな施策に予算を配分しているよ。例えば、市内中小企業へのデジタル化支援策の充実、公民連携事業によるエリア開発、市民文化の育成や醸成、ネウボランド大東の運営や受動喫煙防止を推進するための禁煙外来費用助成、不妊不育症検査の治療費用助成など、一般会計予算が497億6300万円で過去最大の予算規模となったんだ。昨年度より約40億円増えているのは、新型コロナウイルスワクチン接種経費などの物件費や、野崎駅・四条縄手駅整備事業などの建設事業費の増加が主な原因なんだ。市債の現在高と推移。平成22年度から令和元年度までの市債現在高普通会計の折れ線グラフが載っています。縦軸、市債現在高、横軸、 平成22年から令和元年度まで。私債は平成22年度347億円。ここから緩やかに上昇し、平成25年度396億円。ここをピークに徐々に下降し、令和元年度343億円となっています。市民1人当たり25万9884円、昨年より2481円減。普通会計、令和3年3月31日現在、309億5900万円。令和2年3月31日現在、315億2000万円。増減額、5億6100万円減。一時借入金の現在高の状況は、一般会計、国民健康保険、交通災害共済、火災共済、介護保険の各会計とも0円です。令和3年3月31日現在。大頓、私債って何だろう？市の借金のことを私債というよ。公共施設や道路の整備をするときに、すべてを税金などで賄ってしまうと、他に必要な仕事やサービスができなくなってしまうので、私債を発行して分割払いにすることで、毎年の財政負担を平準化させているんだよ。都市計画税の状況。3年度当初予算額、40億4400万円。内訳、都市計画事業費、12億500万円。地方債償還額、28億3900万円。3年度当初予算額、40億4400万円の財源内訳、地方債、7億6900万円。国府支出金、1億5700万円。負担金その他、2億1800万円。都市計画税収入額、14億9000万円。一般財源、14億1000万円。充当割合。これは、都市計画税収入額を一般財源と都市計画税収入額を足したもので割り、100をかけたものです。51.40%。都市計画税は、街路や公園、下水道など、都市計画事業の経費に充てるために納めていただいている税金で、令和3年度はこのように使う予定です。市の財産、令和3年3月31日現在、土地、87万6684平方メートル、令和2年9月30日より104平方メートル減。主な増減内容、普通財産の処分、売り払いによる減。建物、29万3196平方メートル。令和2年9月30日より2082平方メートル増。主な増減内容。新田中央公園防災備蓄倉庫の新築による増。財政調整基金44億3000万円。令和2年9月30日より200万円増。その他の基金、140億3600万円。令和2年9月30日より2億1500万円増。用語説明、財政調整基金。予期しない収入減少や支出増加などに備えるとともに、長期的な視野に立った財政運営を行うために、 財源に余裕のある年度に積み立てておく貯金のようなもの。各会計の令和2年度予算執行状況、繰越予算分を除く。令和3年3月31日現在、一般会計予算額633億5800万円。歳入のうち収入済み額549億1500万円。執行率86.7%。歳出のうち支出済み額538億1200万円。執行率 84.9%。特別会計予算額271億6600万円。歳入のうち収入済み額243億6000万円。執行率 89.7%。歳出のうち支出済み額236億4000万円。執行率 87.0%。合計予算額905億2400万円。歳入のうち収入済み額792億7500万円。執行率 87.6%。歳出のうち支出済み額774億5200万円。執行率 85.6%。一般会計、特別会計とも、会計年度は3月31日で終わっていますが、5月末まで収支を整理する期間があり、この間に収入・支出を行うものは、収入・支出済みになっていません。そのため、最終的な執行率はこれより高くなります。大頓、予算額に対して、3月31日までの収入・支出の割合を示した表だよ。これからも健全な財政運営を行います。市ホームページの財政課のページでは、中期財政収支見通しや全国レベルで財政状況を比較した財政状況資料集など、より詳細な資料を掲載しています。問い合わせ財政課 870-0405 2-6 一人で悩まないで女性の悩みサポートライン電話相談家族や夫との関係で悩みを抱えている人職場での人間関係や近所付き合いで悩んでいる人心や体のこと性に関すること、自分の生き方に悩んでいる人、女性相談員が解決へのお手伝いをします。秘密は厳守しますので、気軽に相談してください。6月12日土曜日、午前10時から午後4時、14日月曜日、午後1時から7時、相談電話番号、869-5600ナンバーディスプレイは使用していません。毎月面接相談も行っています。各回50分、事前予約が必要です。第1月曜日、金曜日、午前10時、11時、午後1時、2時。第3水曜日、午後4時、5時、6時、7時、第3土曜日、午後1時、2時、3時、4時。以上問い合わせアクロス、869-6505。これで2番トピックスを終わります。
3番、市民会議 NOW 第20回。 令和3年度地区担当職員。あふれる笑顔、幸せの街大東づくりを推進するため、全世代地域市民会議の創設、安定運営に向けて地区担当職員制度があります。地区担当職員は、現在、大東市を7つに分けた地域に3、4人で担当しています。地域の会議への参加や意見交換などを通じて、住民と密接な関係を構築しながら、市への要望の調整や地域課題へのアドバイスなど、地域と行政との調整を担えるよう活動しています。全世代地域市民会議とは、地域内の区長、自治会関係者、事業者、各種団体などあらゆる市民が地域の身近な問題や課題を共有し、互いに話し合い、合意が得られた事業について市から支援が行われる地域住民自治組織です。A 地区、赤井、日野、五稜、新田、多子田、東諸福、西諸福、南郷町、子ども室、課長補佐、川辺幸秀、市民政策課、主査、石田はじめ、課税課、課長補佐、西村君江、財産管理課、上席主査、長谷川誠、B 地区、灰塚、北灰塚、灰塚南、宝来1丁目自治区、宝来2丁目自治区、緑ヶ丘、福子の5丁目、福子の中、福子の4区、福子の北。環境課、上席主査、上村実。生活福祉課、主査、上田聡。保険収納課、上席主査、信原俊之。学校管理課、主査、中村逸夫。C 地区、英和町、末広、住野堂新町、川中新町、住野堂南部、扇町、大野。課税課、上席主査、井筒洋介。子ども室、上席主査、西脇敦。産業経済室、主査、林敦也。D 地区、極田南、極田中、極田北、泉町、平野屋、南新田。都市魅力観光課、上席主査、北田正嗣。生活福祉課、上席主査、松田康則。障害福祉課、課長補佐、中村義信。E 地区、北条第一、北条第二、北条第三、錦町、角部、北新町住宅、くすの里第一区、くすの里第二区、くすの里第三区、明美の里。公民連携推進室、課長補佐、清水隆弘。福祉政策課、課長補佐、津田舞子。子ども室、上席主査、竹中徹。高齢介護室、上席主査、田村新一。F 地区、野崎第一、野崎第二、寺川、府営寺川住宅、中貝と辰馬。水道施設課、課長補佐、山本敦。福祉政策課、上席主査、岡本秀則。市民課主査、塚原智明。 G 地区、住野道北部、谷川、三賀、三賀大東町。水政課、上席主査、堀木隆。高齢介護室、課長補佐、石田明俊。課税課、上席主査、伊庭博美。新年度を迎え、地区担当職員の顔ぶれが変わり、 自治区に配置しました。新しいメンバーで、さらなる地域と行政のスムーズな連携を目指し、活動していきます。皆さんのご支援、ご協力をよろしくお願いします。問い合わせ、戦略企画課、870-0404。以上で3番、市民会議 NOW を終わります。4番、人権の広場、第254回。ジェンダーギャップ指数から見る女性リーダーの活躍について。皆さんは、ジェンダーギャップ指数という言葉を知っていますか？これは、男女の平等度合いを指数化したもので、2020年の世界における日本の順位は、153カ国中、121位でした。世界経済フォーラムダボス会議ジェンダーギャップ指数2020年によると、1位から3位はアイスランド、ノルウェー、フィンランドと北欧が占めています。106位は中国、108位韓国で、アジアは低くなっています。日本が世界的に見て男女平等指数が低い要因として、女性リーダーが少ないことが指摘されています。例えば、女性の議員比率では、フランスの 39.5% や韓国の 19% と比較して、日本は 9.9%。また、管理的職業従事者に占める割合も、アメリカの 40.7% と比較して、14.8% でした。その原因の一つには、女性が働きやすい環境の構築が不十分であることが考えられます。働きやすい環境にするためには、産前産後休業や育児休業などを取得しやすくし、休業後の職場復帰がスムーズにできる環境を醸成する必要があります。また、職場全体に子育てをしながら管理職として働くことが難しいという意識や雰囲気があるならば、改善しようとする心がけが大切です。イクボスや私生活とのバランスを保って職場で活躍する女性がロールモデルとして身近にいる環境は、昇進を希望する人にとって勇気を与えてくれる存在となります。イクボスとは、職場で共に働く部下、スタッフの仕事と生活の両立を考えながら、組織の業務も結果を出しつつ、自らも仕事と私生活を楽しむことができる上司。本誌においても、平成30年度に第4次大東市男女共同参画社会行動計画カラフルプランを策定し、すべての人が性別にかかわらず、夢や希望に向かって個性と能力を発揮できる共同参画社会を目指しています。取り組みの一つとして、男女共同参画推進のためのイベントや講座などを実施しています。性別による固定観念や不平等が根底にある社会は、あらゆる性別の人にとっても生きづらいものです。性別にとらわれずに相手を理解することで、一人一人が社会のあらゆる分野でそれぞれの能力を発揮する第一歩となるのではないでしょうか。6月23日から男女共同参画週間が始まります。この機会に自分にできることを考え、行動に移してみませんか。アクロスで男女共同参画に関する書籍の貸し出しを行っています。書籍棚の写真が掲載されています。人権の広場に対するご意見、ご感想は、秘書広報課または人権室までお寄せください。以上で4番、人権の広場を終わります。